新平家物語連続講義第48回六原みゆきの巻雪の後、吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は川を越えて攻め寄せる源氏軍に立ち向かう清盛が兜を逆さにかぶってしまった場面をお送りしました。源氏軍は主力を六原の清盛の館に注ぎ、大部隊が鴨川を越えて近接し、東王子方面から別な一軍が攻めて包囲網を取ろうとしました。ところが源氏の迂回部隊は地勢に暗かったせいで散々に敗れました。巧妙な伏兵の攻撃、そして松原や家々の屋根などから浴びせられた矢に当たって逃げ惑います。この迂回部隊を撃退した平家方はこの勢いを借りて鴨川方面の敵の主力に側面から攻撃を仕掛けます。さらに兵庫の神頼政も源氏方の背後を脅かしています。それでは本文を見ていきます。毛寸土で清盛の太刀とまで攻め詰めてきながら形勢は逆になり始めた。義朝は後方側面の味方の崩れを見て、ドキオクな、あれ、あの二階門の櫓にいるのが清盛ぞと捨て身をかけて日倒しに迫った。するとどうしたのか、主力の鋭角を成していた悪源太の一帯がどっと河原の方へ崩れ立ってしまった。
いや、見にくいぞ、義平ともある者が。友永、頼朝、おことらは父を離れるな。父は退かぬぞ。清盛をあの櫓より引き下ろさぬうちは。
義朝の姿に焦燥が見えた。こう言い払うや否、弓を投げた。その石は白人一閃、身を挺して直ちに二階門の下へと駆け寄せ、清盛に対して、
弓折りだまえ、一騎と一騎の勝負を決戦
と呼びかけようとするものに違いなかった。しかしその時、彼の周囲の将士も急に乱れ立ち、ほとんど馬の立てようもないほど混雑しだした。そして義朝や友永の姿を巻き込んだまま渦になって大橋の下から河原一帯へ逃げなだれた。これは車王子の方から新手な六原勢が殺到したのと、兵庫の神頼政の一手である渡辺党が短平宮に切り込んできたことにもよるが、最大の理由は五条の西詰めに思いがけない赤旗赤印の大部隊が現れ、疲れのない雲勢をこなたへ向けて、義朝を焼こうはじめ深入りしすぎた源氏の首脳を網の中のものとして来るかに見えたからだ。
やおれ、小賢しい敵。
悪源太義平はそれを見て急に我から河原へ進み、父の側面を防ごうとしたものに違いないけれど、この頃もう洛中の諸所には黒煙が上がっていた。それは兵士の軍勢が辻々に起こって六条源氏町の界隈をはじめ敵と名のつく家々を焼き始めたことを意味している。すでに大内には赤旗が立ち、市中にも埋兵がいるとすれば、義朝たちの位置はまさに七であり、古軍の形そのものだった。あれほど激しく一旦は清盛の太刀にまで迫った源氏の主体が、頼政や平家の新手にもろくも腹背から突き崩されたのは、確かにそれを感じた刹那の士気の粗相というほかはない。誇りと秩序を投げ打った軍勢はもう強者も勇者も等しい本流になって鴨川上流の方へ駆けなだれた。
不甲斐なき味方よ、なんでさは逃げ争うぞ。水谷、義平はまだここに踏みとどまっているの
と、悪源太と十数機はなお河原に入り乱れて新手の敵と戦っていたが、平家方は傭兵の妙を尽くして千変万化義平をつからせた。
無念だが、これまでだ。死のも父と一緒に。
彼が血画の中で父の姿を探しているとき、父の義朝も、
義弘はどうしたか
と、師匠は一つにと念ずるような眼差しでこの影を求めていた。
さて、敗北を悟ってしまった義朝です。義朝は自らの最後を確保します。しかしここで鎌田兵衛、斎藤実盛、後藤実元ら源氏に仕える武者たちは義朝を諌めます。身を山林に潜め自説を待つべきだ、今は死すべき時ではないと。 彼らは義朝親子の馬を囲み合い落ちていきます。平家方はそれを逃さじと追撃してきます。それでは再び本文を見ていきます。蹴散らしては駆け通り、反転して一撃を加えて落ちていく。それが繰り返される間に、はじめ50機ほどだったものが7機減り、10機減り、また何機かはぐれたりして、やがて鴨川上流の人の足跡もない雪ばかりの山里へ来て、ほっと帰り見合った時は、義朝親子を入れて十四名しかいなかった。
哀れ、須藤行部も討ち死にしたか、佐々木玄三、平賀義信も果てたか、落ち延びたか、伊沢四郎の姿も見えぬよ。
義朝は口走った。自責から出る敗布の声であった。それらの武将も武将だが、敗残の苦痛と暗い運命を将来に負わせて、上の山野や市の中へ無数に散らした兵の身の上と、兵の一人一人につながる哀れな家族たちまでを考えると、断腸の思いを抱かずにいられなかった。そういうつながりは彼自身にもある。六条の館にも、また柳の水付近に住居を持たせてある愛人の時はと、彼女の乳房や膝の周りにも。六条屋敷の方は資料のある老頭をして後の始末を言いつけてある。
が時はや、あの幼い者たちは、
義朝は一末の気がかりだった。
早く身の回りを始末して落外のしるべを頼って落ちてゆけ
とは戦前に言い聞かせておいたことだが、妻なる自分に心を惹かれて都のうちを去りたがらずにいた彼女が、果たして今日の前に田舎へ立ち退いていてくれたかどうか。身一つならばまだしも、彼女の懐には今年生まれたばかりの血のみ子がある。あとの四つと六つになるのも悪さ盛りの男の子だ。どんなに母を困らせていることだろう。その足手まといを身に抱え、また今日は源氏の敗北を聞いて呆然と泣き悲しんでいる時はの姿が義朝のまぶたに見える気がしていた。馬も疲れたか、山地へかかると雪にさえつまずきがちだった。義朝は駒を止めて遠くを眺めた。洛内の塔の先だの家々の屋根も銀一色の下である。数畳の火口と黒煙があちこちから立ち上っていた。それは夜空となるにつれ、痩せの山地からも近々と見えた。
さて、武者たちにいさめられて落ち延びることを決めた義朝ですが、平治物語のある本では義朝をいさめる鎌田兵衛の言葉がこんな風に残されています。
子は五条とも覚えそうらわぬものかな。死を一途に定むるは遅行して安く、計りごと万代に残すは東をして形と言えり、かなわぬところにて御腹召されんこと何の義か候べき。越王は海景に下り、簡素は栄養を逃れる。皆計りごとをなして本意を遂げしにあらずや、身を全うして敵を滅ぼすをこそ了承とは申して候え。とくとく伸びさせたまえ。
さて、この部分を要約していくと、死ぬのは簡単だが、本当の良い将というのは、一時は逃れててもその本意を果たすものであるということを言ってるわけですが、ここで引かれていた越王は海景に下りという部分は、俗に言う海景の恥というエピソードです。中国の春秋時代、越王高専が豪富佐との戦いにおいて海景山で囲まれ負けて恥ずかしめを受けた後、苦い肝を日々舐めてその屈辱を忘れないようにしたという話で、臥薪嘗胆という言葉の元にもなった逸話です。復讐を心に誓いつつ落ち延びてゆく義朝の苦難はまだまだ続きますが、続きは次回となります。本日の授業はここまでになります。